こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、もう4月です。
お、いやー、早いですね。4月ですね。早いですね。もう1年もあっという間に、
もう恐ろしいですよね。4
分の1が過ぎ、過ぎました
ね。桜もあっちこっちで咲いて、ね、早いところも散ってたりしますからね。
そうですね。
はい。ということで、4月ね、もう早速なんですけども、
はい、
ゲストをお呼びしておりますので、早速呼び込ませていただきます。
はい。
はい。おっさん FM2026 年4月のゲストは、株式会社ヤマップの CTO、樋口さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。福岡市博多区から参りました、樋口です。よろしくお願いします。
博多の樋口さん。リスペクトのやつですね、これ。
はい。
迂回習得。はい。
なるほど。
はい、
なるほど。もうだんだん、もうその一言で、だいたいこう、バックグラウンドじゃないですけど、何が好きかが分かるみたいな感じですね。はい。なるほど、なるほど。はい。今ね、福岡からというお話ですけども、ヤマップさんが、あれですよね、福岡にあって、樋口さんも福岡にずっとお住まいという感じなんですかね。
はいはい。生まれてからずっと福岡に住んでますね。
うん、あ、生まれてからずっと。あ、もう生まれも福岡ということで。
生まれも福岡で。はい。
おぉ、いいっすね。やっぱ福岡の方は前にすると、ちょっとやっぱ鹿児島県人としてはちょっと引け目を感じてしまうという。
そういうのあるんですか、なんか。
いや、そんなことはないですけど。なんとなくね。
あるんです
けど。なんとなくです。はい。あれですか、樋口さんは、4月で48になられる。
はい、4月で48歳になります。
あ、じゃあ78年生まれってことはもう完全に僕とは同い年ですね。
あ、そうなんですね。
ですねっていうのは、まあ、誰も知らないけど。なんですよ。僕も78年。9月、まあ、
クリスさんが、
ですかね、はい、
クリスさんが学年が上になる。
以降ですね。
そうです。まあ、でも僕学年で言うと一つ上ですけど、もう生まれとしては1ヶ月。
そうですね。違う
か違わないかみたいな感じですから。
じゃあ、はい。みんな同世代の
おっさんですね。
同世代ですよ。
ねえ、本当よろしくお願いします。
いや、本当ですね。
ね、そう、今日だから収録をね、3月の本当に末の、3月30日に今しておりますけども、うん、今日たまたまね、インターネットから流れてきた記事が、我々のお友達のポッドテックのクシーさんが、
ね、そうそうそうそう、
ブログで株式会社ヤマップに行ってきたっていうのを書いてて、オフィス
訪問のね、記事。
うんうん、なんか、ゲストが漏れてんじゃないかみたいなね。そんなことはない
ね。いや、すごいすごい。
そう、オフィスホーム、
ね。すごい素敵なオフィスが。
いや、本当ですよ。
写真たくさんでね、紹介されてるんで、これもちょっとね、うん、概要欄に貼っとくんで、ぜひぜひチェックしてほしいですね。
はい、見てください。うん、なんかいい感じのね、オフィスですよね。素敵な。うん。このオフィス、そうそう、オフィスといえばなんですよ、長山さん。
うん。
実は私ですね、樋口さん、にはだいぶ前にね お会いしたことが
あなんかちらっとね、
う
ん、
はい
はい、以前おっ
しゃってた、ね、
うん、
思い返してメールを検索してみたんですけども2015年にですね、クリスさんからメールいただいてまして、
10年
その時当時ハテナの CTO だった S 田中さんと CTO ナイトっていうイベントがありまして、そこでお会いして、で、名刺交換させていただいて、で、そこで田中さんからメールいただいて、今度、クリスさんがその、福岡にいらっしゃるっていうところで、福岡の企業をちょっと回りたいから、ちょっとヤマップさんどうですかって言われまして。でも、こちらとしてはですね、まだ創業2年目、3年目ぐらいのちっちゃい会社で、まだ7、8人とかでやってるような時期でですね、すごいびっくりしましたね、その時は、ね。ハテナの方がいらっしゃるんだ、みたいになって。
いえいえいえ、むしろこちらの方が緊張するというか、ね、よくわかんないやつが急にオフィスに来させてくれるみたいな、うん、そんな、怪しいじゃないですか。何なんだってなるところをちゃんと受け入れていただいて、はい、見学させていただいて、はい、いや、嬉しかったですね。うん。
でも当時のオフィスもですね、まだまだヤマップ駆け出しのところだったので、その普通のマンションだったんですよね。
そうそうそう、思い出してます。そうだった。
普通のファミリー向けのマンションをもうオフィスとして使ってますみたいなところで。
もうスタートアップあるあるの感じですね。
そうですね。もう、うん、いわゆるスタートアップ的なところからやってまして。で、まあ、それから当時から比べると、今はそうですね、クシーさんの記事にあるように、まあ、
そうそう、ね、
少しは会社らしくなってよかったなっていうところです。
少しはどころじゃない、普通の会社ですから。いや、すごいですよね。いや、でも僕はやっぱりその、あれですよ、2015年なんで、私が社長をにならせていただいて2年目とかだったんですよ、多分ね。1年経ってちょっとぐらいのタイミングで、やっぱりこう、知り合いの会社も少なかったので、それこそ当時のね、S 田中さん、S 田中さんとか、いろんな方を、つてをたどって、いろんな会社にこう訪問させていただいて、まあなんかこう、巻かれる、巻か、あれ確か巻かれるどうですかみたいな話をしに来た、行ったような気もするんですよね。当時の
データ。はい、おっしゃる通りですね。巻かれるのご紹介でしたね。
はい。そうそうそう。うん。でもやっぱりこう、あの、私も実はですね、ハテナに入って、こう、サービス開発のチームに入ったんですけど、結構その当時の秘密のプロジェクトだったんで、そのオフィスじゃなくてですね、あの会社の近くの本当に、うんうんうん、あのマンションの一室で開発してたんで。
やってましたよね。みんなに、ね。
はい。
ね、引きこもってね。
そうそうそう。あの、なんだろ、普通の住宅でやら、住居というかマンション、あのファミリータイプのでやられてるのはすごくこう、落ち着くじゃないですけど。
あ、そうそう、親近感が。
親近感が。そうそう。そうそう、これこれ、こういうの、こういうのって思いながら、はい、行ったのを覚えておりますね。はい。懐かしいです。はい、
懐かしいです、はい。ちょうどその時、あの、ヤマップもそのサーバー監視やりたいなと思ってたので、
あ
の、その後ですね、本当にマカレルを長い間使わせていただいてましたね。
ありがとうございました。もう、その説はありがとうございます。うん、も
すごい。
はい。
ありがとうございました。
はい。あの、今は、あの、サーバー監視以外にもサービスございますので、またご用命ございましたら、またご利用ください。
急に営業みたいな。
公開、公開営業してみるっていうね。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。んで、あの、そうそう。まあ、樋口さんが、おっさん FM を、こう、聞いていただいているという話を。うんうん、
そうそうそう。
ね。
そうなんですよね。もう、今日、なので、ちょっと今日、過去をちょっと振り返って見てたんですけど、聞き始めたのは多分2022年か3年ぐらいで、200何十話ぐらいからですかね、ぐらいあたりから聞き始めてますね。で、その最初のきっかけは、同僚のモリゴンさんから紹介していただいて、モリゴンさんがなんかおっさん FM っていうポッドキャストがあって、これはちょっと面白いんですよね、みたいな話を会社でしていて。僕結構趣味で、ポッドキャスト、いろんなポッドキャスト聞いているので、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、そのパーソナリティがクリスさんで、おお、クリスさんじゃないかと思って、そこから聞き始めて、やっぱその、すごい面白いですよね。あの、一番好きなのはその本や映画の紹介の部分が好きなんですけど。
ああ、ありがとうございます。
あ、コンテンツ紹介のところ
ですね。はい、
紹介、うん。
コンテンツ紹介コーナーが一番好きで、はい、そこからずっと毎週楽しみに。聞かせてもらってる。
ちょ
っ
と結構、はい。
今日はもうリスナーとして、あの、参加させていただいてるのはすごく嬉しいなと思います。
いい、とんでもないです。そんな、嬉しい、嬉しいですね。はい。なるほど、なるほど。あの、トークメモに永山さんがどうすれば総力が上がるんでしょうかって急にランニングのことを質問したんですけど。
あ、そっか。
これだから、オスタイムボール、いつもこう、ポッドキャストを聞くときに、ランニングのときに、こう、
そうなんです、
ポッドキャストを聞いてるっていう。
あの、金曜日のお昼にまあ出るじゃないですか、いつも新しい話が。で、よく土日絶対ランニングどっちかするんですよね。大体土日こう10キロぐらい走るんですけど、その時に時間的にもちょうどいいんですよね。最近だって50分ぐらいじゃないですか。
そうですね。
で、10キロ走るのにちょうどいいので、もういつもこう、おっさん FM 聞くとこう、ランニングとこうリンクしたこう記憶が思い出すみたいな。
そういうのありますよね。
はい。
なるほど。
わかる気がします。
はい。で、土日両方走る日もあるんですね。土曜日も走るし、日曜日も走る。さあ、もう1話消費してしまってるので、過去に遡っていくんですね。聞いてない200話より前のやつに遡っていって、今120話ぐらいまで戻ってます。
すごいですね。
ありがとうございます。ありがとうございますけど、100以前はだいぶ、なんだろうね、こう、うん、聞きにくいというかね、お聞き苦しいところが多いんじゃないかなって感じがしますけどね。まあ、そういうの
は。そうですね。遡るのもなかなかまた楽しくて、その、昔は永山さんはランニングをしてなかったとか。
そうです。
そうです。全然ランニングとか縁がなかったですからね。
そういう事実に、こう、発見して楽しいですね。それはそれで。
確かに。あの、うん、ランニングといえばあれですよ。おっさん FM の Apple Podcast の唯一ついてるくだくらげさんのレビューが、そのランニング中に聞いてますで、その 7年前のレビューですけど、当時はまだ時間が20分とかそんなだったんで、強いて言えば1時間くらいだとランニングの練習にはぴったりですって書いてあって、今そうなってるなって思いながら、
ね。そうですね。ランニングにフィットしだしてる。
フィットしている。うん、確かに。ランニングにフィットしている。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。うん、なんかその時の、私がそのね、福岡に行った時のことを覚えててくださったのも嬉しいですし、なんか、おっさん F も聞いて、特にあのコンテンツのね、話とかが、こう、興味を持って聞いていただいてるのは、なんか嬉しいですね、長山さんね。
そうですね。
我々の紹介の部分が。
うん、なかなか紹介するって、こう、これで本当に伝わってるかなみたいな不安があるじゃないですか。
わかる。
むしろ面白さを毀損してしまってるんじゃないかまであるみたいなね。
そうなんですよ。
気持ちで僕らは結構そういう話をすることが多いので、
はい、
まあ、それがこう、あの、何かの参考になったりとかね、楽しいと思って聞いていただいてるのは嬉しいですね。うん。
うん、毎回反省してますよ。なんか、もっとうまく話せばよかったなとか、
そうなんだ
な、もっと準備してから話せばよかったなとか。
うん、反省する割にね、やらないからね、準備ね。
うん、いやー、はい、そうですね。ありがとうございます。まあ、長山さんと樋口さん、私とはその10年以上前に会ってて、その長山さんとか、うん、あとその、
僕がお会いしたのは、ヤップシ福岡ですね。うん、だから去年にそうお会いして、で、最初こうね、うんうん、最初全然その、あの樋口さんってことを知らずに、樋口ですって話でお話しいただいて、うん、で、名刺見せてもらって、あの樋口さんですかみたいな感じで。
あの樋口さん。
で、ポッドキャスト聞かせてもらってますって言われて、いや、ありがたいなって話を、懇親会の場で、したのをよく覚えてます。うん
う
ん
う
ん、
そうですね。僕も、ヤップシーに参加することになって、で、長山さんがいらっしゃるっていうのを知ってたので、ちょっとどうしてもその、ポッドキャスト聞いてますが言いたくてですね。その、懇親会の時に、探し回って、ちょっと気を。はい。
ありがとうございます。
話しかけるチャンスを伺いながら。
あ、そうだったんですね。
どうなんですか？その、まあ、ヤプシとかは言っても、そのエンジニアというか、まあ、開発系のイベントじゃないですか。で、まあ、私もね、たまにそういうのに行きますけど、あんまりこう、ポッドキャスト聞いてますって言われることはそんなにないんですよね。長山さん結構ありますよ、その、
僕も最近聞いてます。最近ありますね。
ありますか？
最近あります。うん。特にその、福岡の時はもちろんその福岡にお住まいの方が聞いてらっしゃるっていうケースがやっぱあって、で、まあね、なかなかまあ会えないじゃないですか、リアルでは。うんうん、なので声かけてもらってっていうのは何人かいたので嬉しかったですね。うん、
なんか動揺しません？まあ僕はエンジニア系のイベントだったら、まあ聞いてくださる方がいそうだなと思うんですけど、その経営者系のイベントはほぼいないので、
あ、
そういうイベントどころで急にポッドキャスト聞いてますって言われると、もう不意をつかれた感じがして、
それはビビりそうですね。
うん、動揺してしまいそうです。う
ん、
はい、
うん、やっぱり、うん、やっぱしだとなんかまあね、その知り合いの知り合いぐらいの感じ。まあ実際樋口さんもその時、うん、ちょっと陽平さんも一緒にいたのかな、フォトテックの。
うんうんうん
うん、なので一緒に3人でお話したりとかもしたので、なんかやっぱり知り合いの知り合いみたいな感じの距離感が多いので、うん、
確かに確かに、
結構そこで声かけられる分にはあまり動揺しないですね。
うん、
やっぱビビるのは全然この文脈でみたいな時が一番ビビりますよね。
確かに。その樋口さんはちなみにそのおっさん FM 以外だとポッドキャストどういうのを聞かれてるんですかね？
そうですね、ホットテックはよく聞いてますし、
はいはいはい、
あとまあ古典ラジオ、
あ、古典ラジオさん、
ね。福岡つながりでですね。
そうか、そうか。
そうか、そうか、そうか。
そうですね。ヤップシーで会ったポッドキャスターとしては、ソンムーさんですね。はい。懇親会の後、ちょっと福岡の天神の方に飲みに行ったんですけど、その近くの人と一緒に。したらそこにたまたまソンムーさんもいらっしゃいまして。
お
ぉ。したらもう、声では分かって。声を聞いたときに、あ、ソンムーさんですねっていう。
そうか、それまで全然面識なかったってことなんですね。
はい。初めてお会いしたので、顔も知らなかったからですね。
あ、顔はわかんないけども、声でわかるっていう。
はい。夜中のバーで。
ラジオパーソナリティのイベント、エピソードじゃないですか、それね。
すごいわかったっていうね、
はい。すごく感動しましたね、その時は。
感動する。感動しますね。確かに。あの声だってなりますもんね。
いや、嬉しいですね。なんかそれで、まあ、聞いていただけてるということで、うん、まあ、ちょっとね、もう、おっさん FM いいやって思われないように、我々も頑張っていかないといけないですね。
そうですね。はい。行ってみましょう。
はい。で、まあ、そのコンテンツを結構ね、紹介するところを結構気に入っていただけてるみたいなお話なんですけども、例えば、なんかどういう、過去で言うと、どういうのをこう、なんか、印象に残ってたりしますかね。
はい。 過去、そうですね、紹介いただいたコンテンツですごくハマったのは、ピーナッツバターズ、
ね。お、マジですか。
はい。
ピーナッツバターズ、聞きました。
聞きましたね。これ、長山さんのご紹介だったと思うんですけども。
そうですね。
はい。もう本当に聞きまくって結構、スポティファイの上位に入ってくるぐらい聞いてました、
ね。いや、ハマりますよね。最近でだいぶ僕もそこまで当時よりは、はい、下火になってますけど、やっぱりたまに聞こえますし、最近ちょっとね、活動が停滞されてるので、うん、ちょっと心配ですけど、まあ、頑張ってほしいなと思ってますね。
そうですね。今、はい。あれ非常に良いですね。今も Spotify のおすすめによくレコメンドされてくるので、
うん、
やっぱり聞いてしまいますね。
ああ。もともとああいう感じのこう、ギターポップっぽい感じの曲が好きとかそういう感じなんですか？
あ、はい、そうですね。もともと高校時代バンドしてて、そのギターをやってたので、すごくこう、ギターポップ、ギターロックとか、シューゲイザーとか、そういうのが好きですね。
あ、そういう感じです。あ、じゃあハマり要素結構ある感じですね。
そうか、バンドをね、やられてる。ギターは今もやってらっしゃるんですか？
ギターも今はそうですね、もうたしなむ程度に。たまに弾いてるぐらいですね。
ああ、たしなむ程度、たしなむ程度ですか。いや、わかりますよ。ニュアンスはわかるんですけど、そのどういうふうにたしなんでるのかなっていうのがちょっと知りたいなと。
いや、そうね。たしなむって言われてもね、
うん、幅がありますから。幅がありますから。
はい、クリスさんみたいにライブとかはやってないんですけれども、
はいはいはい、
バンド活動もやってはないんですけども、うんうん、その一人でちょっと時間があったときにこう。うんうん、まあ、常に部屋に置いてあるので、それを手に取って、ちょっとつまびくぐらいの感じですね。
エレキギターですか？
エレキギターですね。
じゃあ、その、アンプとかにつないで、ヘッドホンつけてみたいな。
はい、そうですね。
わかります。あれ、ストレス解消に超いいですよね。
あ、わかります。はい。
弾くっていうのが。だから、長山さん、お待ちしてますよ。うん、買ってください、
ギターね。ああ、そうですね。うん、買ってない。僕もそう、ピーナッツバターの耳コピーを。コンピューター上ではやってたんだけど、実際ギターは弾けないからね。
うんうん。なるほど、なるほど。ピーナッツバターズ。
ああ、そうですね。ピーナッツバターズの反応もらったの初めてだから嬉しいな。
いや、
まさか、ね、まさかと。
まさかと。
他に何かありますか？
他にハマったのは、ベイビーワルキューレですね。
ああ、ベイビーワルキューレ。はいはいはいはい。
あれも、ね、
あれも
いいよね。
紹介いただいてから、やっぱその過去作品も見て、新しい新作も見て、うんうん、で、その後テレビドラマもあって、それも全部見てって。
めちゃめちゃ楽しんでますね。
楽しんで
ます。あれも、もともとは我々も、あれでしたっけ、お便りで教えてもらったんですもんね。
そうそうそう。う
ん、
そう、ベピーガルは、これもおすすめですよっていうので教えてもらったんですね。
うん、そうそうそう、うん。いやー、いいですよね、ああいうのね。なんだろうな。多分この我々世代のツボを押してくると思うんですよね。なんかいろんなところがね。
そう、うん、多分、うん、ピーナッツバターズも多分世代的なの、こう1週か2週ぐらいして、なんか、ああいう感じの曲が今出てきてるの面白いなって感じだし、ベビーワラはどうなんだろうね。でもなんかちょっと若干のね、B 級っぽさみたいなのはね、こう90年代の香りはありますよね。うんうん、
やっぱ僕らの世代ってみんなタランティーノが好きじゃないですか。うん、そうですね。
タランティーノの押し売りをしないでください。
タランティーノの押し売りしない、なんかみんなほら、レザーボアドッグスとかみんな見てたわけでしょ、絶対。こう、ね、パルプフィクションとか。
パルプフィクションとか、まあ通る道ですけどね。うんうん、
あと、まあマニアックかもし、マニアックってかあれですけど、フェイスオフとかさ、なんかあったじゃないですか。ジョン・ウーとか、ジョン・ウー監
督。ジョン・ウーとかね。
なんか拳銃持ってバンバンみたいなのが楽しかった。
アクションね。
そう、アクションがね、うん。そうそう。なんかあの系譜が、なんかそのベイビーワルキューレな感じがするんですよね。
そう、確かに。あの、やっぱり銃で撃たれるのを避けるっていうやつ、動き
そうね。
うん。あれはやっぱりね、いいよ。
確かに確かに。
うん、あれはアクション映画の、なんかこう、真骨頂みたいな感じですね。
うん。いや、いいですね。で、そういうのはその、走りながら聞いてて、なんか、あ、なんか良さそうだなと思ったら、その後で、こう、調べたりして、聞いたりとか見たりとかっていうのはされてるっていうことなんですかね。
はい、そうですね。その場でもう調べて、立ち止まって調べて。
あ、ちょっと立ち止まっちゃう。ライディングの邪魔になって。
いやー、いいですね。はい、で、今日はですね、ちょっとトークメモにそんな樋口さんがですね、うんうん、最近見た映画の、いくつかちょっと持ってきていただいてるんですけど、う
ん、いいじゃないですか。
最近はどんな映画を見られたんですかね。
そうですね、最近は、おととい、90メートルという映画を見ました。
はいはいはい。
これ劇場でやってるやつ？
劇場、先週公開とかじゃないですか、これ。 多分。
あ、そうなんですね。
割と最近公開されてんじゃないかな。いや、これはね、予告編見て、予告編で僕は泣きましたよ。
これどういう話？難病を患った母を、かっこ菅野美穂を介護するために、夢のバスケットボールと将来を諦めていた高校3年生の息子が、自立と親離れに葛藤する姿を描いた中川八尾監督の反自伝的ヒューマンドラマ。
もうこのあらすじだけ聞くだけでちょっとなんかもうなんかこううるっときちゃうもんです
ね。なるほど。じゃあ親子の話、ね、
はい、母子家庭のお話で、高校生の男子高校生が母親の難病にかかった母親のケアをするというところから始まります。
いや、これはさ、多分我々世代は両方の気持ちが多分わかるじゃないですか。その介護する側もそうだし、今子供が世代がいて自分がそうなった時のことも想像できるから、
うん、間にいるからね今ね、
二重に多分来る。泣きました？どうですか樋口さん、こういうの見て泣きます？
そうですね、もうやっぱりうるっときますよね。そのしかも両方の気持ちがわかるって、その通りで、結構その高校のその青春的な要素もあるんですよね、うん、その部活を続けるかどうかみたいなお話であったりとか、うん、そういうのもまあ遥か昔ながら多少わかりますし、うんうん、でまた親の介護みたいな話も結構また今結構現実味を帯びている話で、なかなか大変だなってなるんですよね。でやっぱその菅野美穂さんのそのまた演技がすごく良かったですね。結構心に刺さるというか。
いやー、これはねちょっと気にはなっていたんですよね。もうだから予告編、予告編見てちょっと悲しい気持ちに、悲しいというかこううるっときちゃったから。いや、これは見たら泣くなとは思ってたんですよね。なるほど、なるほど。
そうですね。あの、高校生ぐらいのお子さんがいる方とかだったら、ぜひおすすめですね。
ああ、いいですね。90メートル。ほうほうほう。他はどうなんですか？他は。
他は最近だと、はい、サンセットサンライズを見ました。
これね。
これは、アマゾンプライムだったかな。
これそういうので、ネットフリックスじゃなかった
っけ？ネットフリックスでしたっけ？
うん。ネットフリックス、僕もなんかウォッチリストにずっと入ってて、なんかタイミングを逸して見れてないんですが、うん、なんかずっと見たいなと思ってるやつですね。
これはどういうお話なんですか？これちょっと僕知らないな。
これはですね。
これが結構。
あ、どうぞどうぞ。
あ、じゃあ中山さんどうぞ。
いや。まあ僕もそのあらすじは、あの、あらすじとしてしか知らないんですけども、うん、まあ移住の話ですね。その都会から、宮城の南三陸にこう移住したサラリーマンが、うん、まあこう、地元の人たちとコミュニケーションを取っていく中で、まあその、地方の問題だったりとか、あとは南三陸なんでその震災とかの話とか、うんうんうん、そういったところをこうモチーフにしながらも、はいはいはい、まあ、脚本が工藤勘なので、
あ、なるほど、
ま
あ
その辺をこう、きっちりこうユーモアとかも交えつつも、まあしっかりとそういった主題にも、なんていうかな、触れてるような、そういった作品なんじゃないかなと思って、めっちゃ面白そうと思って、今に至るみたいな感じです。
今に至る。
はい。なので僕は見てないんですよ。
あ、見てない。
どうでしたこれ。
しかもこう2020年ぐらい の, そのコロナ禍の話になるので。
そう。なんでこう、リモートっぽい感じの要素が入ってくるんですよ。なんかね。あの、そう。
あ、
そうなん
です
ね。こう、なんかリモート飲み会とかしてるんですよ。
はい。リモート飲み会とか、ソーシャルディスタンスとか、すごく、手とかの消毒をすごく熱心にしたりとか、うんうんうんうん、そういうこう、あ、そうそう、こういうことあったよな、みたいなのを見ながらやりますね。
うん、
で、またこう、菅田将暉さんが主演なんですけれども、東京から地方に移住した人の、その、やっぱ地方いいよね、みたいな、そういうこう、まあところから始まるんですけれども、実際地方に来るとまた地方は地方で、そういういろんな社会問題とかあったりして、そういうのとこう直面して、こうどうこれを乗り越えていくかみたいなところもあって、でもやっぱコメディの要素も結構多分にありますので、なんかそういうので飽きさせずにこう最後まで見てしまうなっていうドラマでしたね。で結構脇のキャストの方もやっぱりすごく良くて、池脇千鶴さんとか竹原ピストルさんとかが、やっぱすごくいい演技されてたなと思って、これはまたもう一度見たいくらいの良い映画でした。
そう、あ、そんな感じ。
そうなんだ。
もう早速見るしかないな、これ。
早速見るしかないな、これ。いや、いいっすね。サンセットサンライズか。やっぱ地方ね、地方の、まあ私も鹿児島出身で、今ね、京都も、まあ言うたら地方なわけですから、で、東京に住んだこともあるし、そういうのもなんか面白そうですね。なんかね、地方暮らしみたいな。
うん、
なるほど、なるほど。 で、あと2本ここに書いてありますけど、はい、君の顔では泣けない。これは僕妻が見てましたよ、劇場で。
へえ。ああ。君の顔では泣けないって何？え、なんか、うん、
これはですね。
失礼な感じがする。
ストーリーとしては男女入れ替わってしまう系の話ですね。
俺があいつ
高校生の時に、はい、はあ。高校生の時に男女が入れ替わるんですけれども、ただその、まあ男女入れ替わり系って結構よくあるストーリーかなと思うんですが、うん、なんかここちょっと違うのは、そのまま入れ替わったまま15年過ぎるっていう。
なるほど。15年間
がずーっとあるんですね。毎年毎年みたいな感じで。で、高校生がやっぱり15年経って30歳ぐらいまであるんですけれども、はいはい、そうするとやっぱいろんな人生のイベントが起きるんですよね。
うんうん、
その、まあ、恋人ができて、大学に行って恋人ができて、そこから結婚してとか、
うんうんうん、
出産してとか、
うん、
で、またこう、親が亡くなってとか、
うんうんうん、
で、そういうのをじゃあ、その入れ替わった二人がそれをどう乗り越えていくのかっていうところが、やっぱ非常に面白いですね。
なるほど。
その二人が時々会って連絡を取るんですね。
うん、
その時に今まで会ったことのこの情報交換をしたりとかするシーンがまあ定期的に起きていて、やっぱそういうのがすごく良かったですね。で、最後に元に戻れる方法が分かったっていうことが起きるんですよね。
うん、
で、その時にじゃあ戻るのかどうかっていうところですね。そのこれまでもう15年間大人として過ごしてきた人生を
過ごしてきたとして、
これを最後にここで戻るべきか戻らないべきかみたいな選択が迫られるというところがまあすごく良かったですね。
これもだからある程度自分のそういう生活としてこう受け入れてるみたいな状態はでこう進んでいくって感じなんですか？
はい、そうなんです。
まあでも葛藤もありみたいなところもあって
。葛藤
も
あり。はい。
ああ面白い、うん。シチュエーションが面白いですね。
面白い。うん。いや、まあ、もしも自分がね、その、女なのももしも何もないんだけど。まあ、もし自分が入れ替わってたら大変で、まあ、でも15年過ごして戻りたいと思うかどうかはわかんないですよね。その15年。
15年ってなかなか想像がパッとはつかないですもんね。
だって15年もあったらその状態で生活がある程度安定もするだろうし、
うん、ね、アイデンティティが結構定着するというかね、うん、そういう感じもあるでしょうからね。
うん。
ね。でも急に戻れって言ったら、なんか失うものが、さらに失うものが出てくるってことですよね。
もう一回ね、失ってしまうみたいなね。
いやいや、どうなるんだろう、これ。いや、面白いですね。
面白い。これは何で見たんですか？これ劇場で見たんですか？
これは劇場で見ました。
劇場で。
あ、劇場。これ今ないか。あれかな。
今どこかで配信あってますね。
パッと見
まだじゃないかな。
パッと見まだないっぽいですね。
最近の映画ですよ。うん。
今、Amazon プライムで、プライムビデオであるかな。
プライムに来てますね。
有料レンタルの方？
いや、プライム
見放題の方で。
あ、もう来てる。あ、本当だ、来てる。あ、じゃこれも見れる。
来てるな。早いね、最近はね。
早いね。
すぐ見れちゃうからな。うん。なるほど。そしてもう一本が、平場の月。あ、平場の月もね。
え、これ知らない。
これはね、気になってたけど見れてないんだよな。
その中では一番平場の月が良かったかなと思いますね。
あ、そうですか。
これはどんな話？
あらすじとしては、堺雅人さんと井川遥さんの主演なんですけど、
いいですね。
50代の二人の話なんですが、
うん、
まず二人がその同じ中学校の同級生で、初恋の相手みたいな二人なんですが。
もう、同じような初恋。まあ、もう。はいはい。
それがまあ、その時はでもその成就せずに、まあ、バラバラに大人になって、それぞれ結婚して、で、50歳ぐらいになって、そのお互い離婚して、まあ、片方は普通離婚して、片方は死別して、で、地元に戻ってくる。で、地元で再会するっていう話なんですけども。で、そこから、その50歳になって、またその二人がその、病院かどっかでこう再会するんですね、
うんうんうん。
働いてるところの病院かどっかで。で、そこで、なんかこう、お互いこう、名字で呼び合うんですけど、あの、中学の同級生なんで、
うんうんうん。
で、そこで再会をして、なんかそこからまたこう、ちょっとずつ仲が距離が近づいていって、で、そのお付き合いが始まるっていうところまで行く話なんですよね。途中の過程もすごく、なんかその、50代の恋愛ってなかなか、あまり映画に書かれないから、
うん、
そこがまた面白いんですけれども。
なるほど。
で、その後の展開としては、 病気になったりとか、なんかそういう話が出てきて、やはりその年代の悩みみたいなところがどんどん出てきて、で、最後に、どうなるか、みたいなそういう。
どうなるか。
映画ですね。そこはもう見ていただくというところですね。
いや、樋口さん、ちゃんと最後を言わないのが偉いですね。その、いや僕だったら言ってるのよ、その、この今日の話で言うと。
全部言っち
ゃうの？全部最後どうなるかみたいなところをちゃんと、ね、
うん、
言っちゃうけど、ちゃんとね、見たくなる感じで残してくれるから気になりますもんね、はい、これね。
うん、で、やっぱその平場っていうぐらいだから、その、なんていうんですかね、その、キラキラしてないんですよね、別に。
あ、
すごく、
二
人とも地味な生活をずっとしていて、その本当に駅前の焼き鳥屋さんで、居酒屋で、たまに行って、二人で飲むとか。
うんうんうん。
あと、ま、自転車に途中で二人乗りして、ちょっと、漕いで遊んでみるとか、そういうこう、
はいはいはい、
で公園で、なんか二人で語らうとか、結構そう、こう、あんまりキラキラしてないところがまたすごく良くて。
いや、いいじゃないですか。ああ、見たいな。なんか、あれですね、樋口さん結構、こう、邦画を結構見られる感じですか、うん
うん、そうですね、僕結構邦画派ですね。
うん。逆に洋画はそんなに見ないですか？
洋画はちょっとあんまり見ないですかね。
あ、そうですか。うん、28年後とか見ないですか？
ゾンビ映画とか。
あ、それは気になってます。それは気になってます。
あ、そうですか。あの、
そうです。
とはいえね、僕もね、実は最近ちょっと邦画の方が気になったりとかしてるんですよね。まあ、あの、洋画ももちろん見ますし、好きなんですけど、昔に比べて結構邦画見たりしますね。
なんかでも、邦画自体が最近元気がいいというか、
うん、
ね、いろんなバリエーション豊かな、ね、映画作品が多いから、いいですよね。
多い、
うん、
多いですね。うん、
はい。あ、まあ、でも、洋画も見て、この間は、あの、プロジェクトヘイルメアリー見ました。
お、あ、見ました。
見ました。
はい。でも、これは、あの、はい、あの、お二人の感想会を聞きたいなと思ってます。
あ、そうですね。そうだ。
おっさん FM
で。やらないといけないからね。だから、この、樋口さんのエピソードを二つ出した後ぐらいで、ね、
やりましょうか。
やりましょうかね。
うん。うん、まあ、でも、よかったですね。ヘイルメアリーもね。
うん。
よかったですわ。
確かに話した。
うん。話しましょう。ほう。いや、いいですね。ちょっと、見よう。平場の月はまだ出てないんですね。プライム、その、見放題系には。
あ、そっか。
まだ出てないですね、
うん。うん。もうちょっとしないと出てこないですね。
これもでもあれだね。なんか泣きどころがありそうな感じですね。
うん。いや、泣いちゃうんだよね。
そういう、う
ん。そうね。だって、オナチューの初恋。もうその例だけでさ。なんか。いや、別に今の、僕は今の家庭に全く不満ございませんよ。言っときますけど。あの、慌てて、その、なんかその恋がしたいとかじゃないんですけど、なんかそういうシチュエーションがいいなっていうね。う
ん、でも確かにね、50代の恋愛っていうのは、まあいろんな形がもちろんあると思うんですけども、うん、なかなかこう、主題になることが少ないですよね。
うん、うん、ないないない。
いう珍しいっていうところもあるかな。
最近ほら、なんだっけ、あの、愛の里でしたっけ、愛のりのスタッフがネットフリックスで作った恋愛ドキュメンタリー、ちょっと年上の人たちのやつとか、うんうんうん、だからその、あの世代のなんか恋愛とかを描くような、その、なんですかね、リアリティショーみたいなやつはちらちらとあったりしますけど、うん、映画とかね。
まあ、小説とかはね、まあまああるんだけど、映画まで行ってる、うん、まあなくはないか、なくはないが、ちょっとこれ気になりますね。
気になりますね。うん、はい。いやー、いいですね。またちょっとぜひともコンテンツのね、話しに来ていただいてもいいですし、お便りで、ちょっとクリスと永山、こんなん見たかみたいなのをちょっと送っていただいても全然構わないので。
あの、ね、基本的に、まあ今までこう推薦されたものは、まあ基本的に、まあ、
大体見るようにしてます
ね。全部見て、
はい、
紹介するようにしてますので、
うんうん、
あの、聞いてる方でもご推薦があれば、ぜひお便りね、はい、いただければと思いますし、
はい。
お願いします。で、あの、前半のね、その最後 の, このエピソードというか、うん、あの、樋口さんの方から、ファッションについての質問が来てるんですけど、うん、まあ、質問が来てるというか、その話題どうですかっていうんで、うん、こう、ね、おっさんというか、まあ、この中年男性、どんなファッションするといいんだろうかみたいな。これ樋口さん結構悩まれてるんですか、うん、悩まれてるとちょっとこう、そこが気になっている。
そうですね。はい。ちょっと僕自身そんなにファッションに詳しいわけでもなく、おしゃれなわけでも全然ないんですが、 やっぱこうついつい自分が若い時の90年代っぽい服を未だに着てしまってこれは今でも OK なのかどうなのかっていうところがわからないっていうところは結構あるんですね。
はいはいはい。
そうですよね。前の、ね、以前の気持ちのままだと、もうだいぶね、48ってくるなってくると、50が見えてくると、だいぶこう、見方によっては若作りしてんじゃないかっていうふうに見えないかとか、ちょっと自己、
そうなんですよね、
時代錯誤してんじゃないかっていうふうに見られない、はい、見られないかとかってですよね。はい、
ああそうなんですね。ついハイテクスニーカー履いてしまったりとか。
わかる。ハイテクスニーカー。ハイテクスニーカーどういうの履いてるんですか、ちなみに。
僕、ポンプフューリー履いたりしちゃいます。
あ、出た、ポンプフューリー。僕も履いてる。
クリスさんじゃん。
これは OK なのかどうなのか、こう、ちょっとわからないですね。
わかりますよ。わかります。うん。特に僕のやつは、稲葉さんコラボモデルで、ド派手なポンプフューリーなんで、会社とかに履いていくと、知らないね、スタッフが見ると、なんか、靴派手ですね、とか、靴いいですよねって、こう、ニヤニヤしながら言われてるのは、これなんかその、褒められてるのかどうかはちょっとわかんないですけど。
そうなんですね。ハイテクスニーカーとか行くんですね。
ハイテクスニーカー。
あとは、短パンはいつまで履いていいのかとかですね。
短パンね。短パン難しいですけど、その短パンも、何ですか、短パンって一言で言っても、こうランクがあるじゃないですか。短パンランクみたいな、こう。
短パンランク。
わかります。短パンランクっていうか、こう、なんか高級そうな短パンもあるでしょ。
うん、うん。
まあ。ないかな、
ね。いや、わかりますよ。
わかります、うん。言ってることが、僕が。短パン。
結構、ヤマップは、社員の人が、会社に短パンで来るんですけど、ショートパンツ。
はいはいはい、
はい。夏はもう皆さんそうなんですけど、うん、短パンサンダルなんですよね。でそこがこう若い人はまあまだまだ全然いいんですけど、そのおじさんになってくるとこう週末のおじさんのその普段着みたいになってしまうじゃないですか。
そうね。
そこら辺がこう、
いや
そう、ね、その境界線が難しいですね。
そうっすね。いやわかるな。僕もだから僕もファッション全然なので、本当に。ジーパンにパーカーとか、冬場とか、あと、まあ、夏になったら T シャツとジーパンとかなんですけど、やっぱジャケットとかね、ちゃんと着こなしてる同年代の方を見ると、やっぱいい、かっこいいなとは思うんですよ。うん、思うけど、やっぱ僕の、やっぱ身長も低いし、こう、ずんぐりむっくりしてるから、あんまり似合わないんだよなとか思いながら、っていうのを言い訳にしてます。ね。うん、
そうなんですよ。なので、こう、他の人にこう、いろいろこう、教えてほしかったり、まあ、こういうの着るといいよ、みたいなのを、教えてほしいなと思ってまして。
で、
まあ、
これがリスナーの人にね、その、少なくとも僕も永山さんもだって、しかも、樋口さんと似たような感じのファッション、う
ん。あんまりファッション、そこまでね。
うん。
うん。
でも、永山さんはなんかちょっと、おしゃれな服着てる？
いや、別に僕も、予算がないんですよね、うん。おしゃれな服は着たいんですけども、僕に避ける予算がなくて、子供の服ばっかり買ってるから、なんで、こう欲しいなって思うものがあるから、今日は紹介しようと思って持ってきたんですけども、まあ僕、作業っていうアパレルのブランドのお手伝いをしてるんですけども、一応こう、その、生地は国産の生地使って、縫製工場も国内の工場をやっていて、まあだから、作ってる僕らも、まあ、日本の中でいるって形なんで、一応こう、さすがにその綿の輸入みたいなものは、まあどうしてもしなきゃいけないけどから、その生地の大元はまあ難しいんですが、まあできるところまでこう日本の製造、国内製造でやろうっていうところで、にこだわってやってるんですけども、そういうことをしてると、まあ見本市とかに出したりすると、やっぱり同じようなことをやってるあのメーカーの方とかと交流があって、まあこの2つぐらいのメーカーさ、は、去年とかにちょっと知り合ったんですけども、結構良いなと思ったのは、まあ、自分の会社で、こう、もともとは、織り機っていうのを使って、素材を作ってるんですね。で、何作ってるかっていうと、いわゆるこうスウェットとかパーカーってね、クリスさんがさっき言ったようなものなんですけども、うん、まあ、それをこう、まあ、国内の 工場で作って、で、国内向けにそれをこう縫製して製造してるんですよ。で、見た目はすごくシンプルなパーカーだったりとか、スウェットとかなんですけども、まあ、やっぱりその国内製造であるっていうところの、まあ、品質の高さっていうところがあったりとか、丈夫さとか分厚さみたいなところにこだわったりしているので、まあ、昔からある この機械じゃないと折れない生地みたいなのが結構あったりするんで、まあ、それのこう独特の質感だったりとかっていうのがあって、このキットっていうところのスウェットは、これは結構悪く言うとごついんですよね。重いというか、ただまあまあまあ、もちろんその思いだけじゃなくて、そのすごい素材感としてしっかりしてるんで、こう着た感じのそのフードの立ち方とかも、同じパーカー着ててもパーカーおじさんなんだけどシュッとするみたいな感じに の着こなしができたりとかはしますね。なんで、まあ、こういうのも見てみると良いんじゃないかなと思うので、うん、僕がだからお金があったら、そういうちょっとこの国内で割とベーシックなアイテムを作っているようなメーカーさんの、まあ、服がいろいろチェックしたいなみたいなのありますね。ただどうしても予算、そのパーカーなのにこの値段みたいな感じに、まあ、うん、まあなる人もいると思うんで、うん、なのでちょっと予算がねある程度ないと、うん、なかなか手に取れないっていうところあるんですけども、うん、この KITT さんとかはねいいっすよ。
うん、うん、確かにちょっと値段は高めではありますけど、その、なんか、超とんでもなくっていうほどでもないっていう、まあ、いい服って感じですよね。
超とんでもないパーカーもまあ、あるはあるけど、まあ、でも、そうですね。そうすると、やっぱりいわゆるブランドって感じになってくるんですね、そうなるとね。うん、そうじゃなくて、僕が、こう、面白いなと思ってるのは、メーカーみたいな感じ。
うん。
だこの人たちは、こう、食器って織り機を使って、その工場で布、こういったものを生産もしてるし、その中から自分たちでもオリジナルのブランドを立ち上げようっていうふうにやってるっていうのがちょっと面白いんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、僕の共感もあって、そういうところに注目してるって感じですね。
なるほど。うん、なるほどですね。どうですか、樋口さん、この。
いいですね。その、サイトの写真も、その年配の方から若い方まで来てて、非常に良いですね。これ、しかも、まあ、お値段も、まあ、なかなかお値段しますが、
うんうんうん、
とはいえ、まあギリギリ手が届くかなぐらいの、うん、
やっぱりどうしても国内製造に端から端までこだわるとベースでこのぐらいの値段になっちゃうんですよね、うんうん、ちゃんと利益も取ろうっていう形になると、
うんうん、
そんでさらにブランドのロイヤリティみたいなの乗っちゃうともっと上がるんで、逆に言うとまあ国内製造だとこの値段感、まあパーカーで、まあ、またカタログ見てると1万6千円とかなのかな、
うんうん、
そのぐらいはまあ、妥当って感じではありますね。うん、
いやわかりますよ。あのハテナの東京オフィスが表参道にあるんですけど、
うん、
あの辺にもらファッションブランドの
高級そうですね、
高級そうなお店があって、
ハイファッションのね、
そうですからね。うん、パッチャってお値段見たらなんかもうその、ね、桁がやっぱ一つ二つ違ったりする。ね、とか思う。ちょっとびっくりしますね。そうですね、
うん、いやもちろんだからね、
高いのは
そう、うん、上を見るよりね、キーがないっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、普段着としてこう使えて、かつこうちょっと面白いっていうのはないかなとは思ってますね。
なるほどね、うん、いやちょっと私もね、そのつい気を抜くとっていうか、だいたい毎日ビーズの服かオードリーの服を着てる毎日なので
そうですね、クリスさんとね、今年入ってからちょこちょこ会うけど、だいたいビーズの服かオールの服着てますもんね。
でしょ僕はそれでいいと思ってるんですけど、うん、やっぱ冷静に考えると何なんだと思いますよね。うん、普通に考えて。
まあ主張は一貫してるけどね。
まあ好きだから着てる
って、うん。そうね、好きだから着てるっていう主張は一貫してるけど、
うん、
難しいよな。その自分で着たい服を着るっていうのと、なんていうの、こう。うん、自分の年代とか立場とかを意識するっていうのとね、どう天秤にかけるかみたいなところがちょっとね、まあ、
そうね、
うん、まあ、TPO っていう話はもちろんあると思うんですけど、
わかる。だからこういう服ばっか着てると困るのは、その樋口さんとかも困ることがあるかもしれないですけど、そのなんか会社の顔として、なんかそのちょっとこうちょっと かしこまったところに出ていくときに、どんな服、うん、
はい、
どんな服を着るねん、そしてその時俺はどんな顔をしてるんだみたいな。
いや、わかります。
わかります。
わかります。
あ、そうなんだ。まあ、そうですよね。うん、
そう、それこそ、そういうの服着て、なんか、それ用の顔を作っていってるときに、普段、 ね、その、そういう顔を見せてない人とか、人となんか出会ったりすると、なんか急になんか恥ずかしくなってしまうみたいな。みたいな感じはありますよね。うん。すいません。はい。と言ってたら、なんかあっという間に時間がね、
はい、
来てしまいましたので、はい。前半は
なんかいろいろ話題があって面白いですね。
うん、うん。面白いですね。はい。ありがとうございます。後半はまたね、ちょっと違うね、
うん、
話をしていこうと思いますので、はい。井口さんどうですかね、前半振り返ってみて。
いや、いつも聞いてるおっさん FM に自分が出てるっていうのがすごく不思議な体験ですね。
そうですよね。
そうですよね。うん、確かに。
それは思いますわ。
うん。はい。またじゃあ後半もよろしくお願いいたします。はいはい、というところで、はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。